第二ペテロの一章、372ページになります。372ページになります。12節から19節のところまでをお読みしたいと思います。お読みいたします。それだからあなた方はすでにこれらのことを知っており、また今持っている真理に固く立って入るが、立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こせたいのである。私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当と思う。それは私たちの主イエス・キリストも私に示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからである。私が世を去った後にも、これらのことをあなた方にいつも思い出されるように努めよう。私たちの主イエス・キリストの力と来臨とあなた方に知らせた時、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者だからである。イエスは父なる神から誉れと栄光とお受けになったが、その時おごそかな栄光の中から次のような御声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心に歯のものである。私たちもイエスと共に聖なる山にいて、天から出たこの声を聞いたのである。こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがや。このところを先生は中心にしてお話してくださいますが、もう一箇所、マタイによる福音書の17章1節から8節のところも最初にお読みしておきたいと思います。有名なイエス様が山の上において、姿変わりをなされた、通称変貌山の記事と言われていますけれども、17章の1節から8節までをお読みいたします。6日の後、イエスはペテロ、ヤコブの兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなった。すると見よ、モーセとエリアが彼らに現れてイエスと語り合っていた。ペテロはイエスに向かって言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。もしお差し支えなければ、私はここに小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がまだ話し終えないうちに、たちまち輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心に可能ものである。これに聞け。弟子たちはこれを聞いて非常に恐れ、顔を地にさせた。イエスは近づいてきて手を彼らに置いて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが目を上げるとイエスの他には誰も見えなかった。
これはよろしいですか。 時はここ置いとく。一応皆さんの顔をこの塀が向こうを見る眼鏡で見せていただいて、もう耳がとってもひどくつむようになりました。私は今菊間に隠居していますけれども、来る早く来てこの4月は来ると5年になった、たったこの間来たようなのに5年ですが、その時は耳がよく聞こえた。聞こえておった。それから急にこんなにまで聞こえ、いよいよ聞こえなくなってきた。はい。ですから、目がまた白内障が、ひどくなって、こちらがとっても見えない。それで、うちでは、勉強するときはこちら側を隠して、片目でやっていた。したところが、こちらの目が無理がいたと見えて、乱視になってきた。それで、ここの印象が、2が3も4もにこう書いた。これから、10書くと、こう、これもあって、20みたいに見える。20も30にも見える。いや、よく見えになってきて、これでは御用ができなくなったな、困ったな、言って、言うんですが、クリスチャンで困ったということだけは言いたくない。私は困ったと言ったことは本当にないのに、この頃目が見えんで困るちょいちょい出る、はい、耳が聞こえんで困る、私はこっから上がとてもいかん。でもね、この間私のその血を検査してもらって、この血を第一病院で一遍精密検査してもらいなさいと言われて、私は行った。こういったところが、それも私が導いた信者が、第一病院に勤めとる、その看護婦さんではないかしら、なんか、やってんのですが、先生、外科の方へ来てごらんさ、私おるけん言うて、もんだから、親切って言ってくれるから、いたです。こういったら、尿も血も、低血圧もみんなやってくれました。それで、その血は医者さんが調べた時に5人ほどの医者が寄って、びっくりしたって、こんな濃い血は若い人にでもないと言った。それが私が一番嬉しかった。それでこれはもうろくしない、この人は80歳じゃ5じゃ言うたってもうろくはしない、ボケないですよって言われたですよと、その人から聞いた。それが一番嬉しかったんで、他は、どこも、尿も調べても、糖尿も何にもない、この、なんだ、肝臓も腎臓もどこも、膵臓も、みんな、ええです。どこも悪くないですって言うて、安心させてくれたんですけども、私の病気は、こっから上です。これを切り替えるといいんだけど、言って笑ったんです。目と耳と歯、もう歯が上下いればで、こんなに物の言いにくいので説教するのが辛い。鼻もちょっと肩こりから悪くなった。ですけども、もうそんなこと皆さんに我慢してもろて、私はやれるだけ、どこの教会にも、今月も、この、4日はニューガーでして、11日は今あるで、18日はここで、25日は橋山であったんが、宮の久保が、譲るしてもろてくれというので、宮の久保に変えて、橋山が3月に伸ばしたんですけれども、宮の久保は12月が、あそこだけが泣きになったから、ほんなら変えてあげてくださいって言って、変えました。もう毎週、工房に行かせていただいておるのです。で、体はどこも悪いことはありません。また、けれども、皆さんが話が聞きにくいのが、少し鼻が悪いのと、歯の加減で、 どうも皆さんに満足させることができないような気がしますけども、そこらをまあお許しいただいて、今日もね、どこをお話しようかと祈っていたら、再臨のことを示されたもんですから、私は、あんまり聞くまでは、河野選手が教区長の時は、ずっと、よそ行っとる時は私が、することにして、聞くまでやっていました。その時には、再臨の話だけはせんといてくださいと言われた。と思いました。それで、寂しい気持ちがしましたけれども、言う通りに再臨の話はしませんでした。だけども、今、再臨の話をしたら、あんな難しい話はわからんって言うそうです。信者が。これでは惨めだと思いました。今の先生が再臨の話をしてくれると、あんな難しい話何も分かる先生言うて、役員の人が言うたということを聞いて、かわいそうに思った。皆さん、再臨に徹底しなかったら、何のために信仰してるんでしょうか。まあ、で、私は、あいつやらは、今春では再臨の話をしました。どうしてかといえば、再臨の信仰がぐっと入らなければ、清めを入れ替えて求める人がない。そうです。人も失教からずは、主にまみゆることを言うだろうな。それです。本当に清くなくて、どうしてイエス様のとこへ行くことができるか。これです。ですから、本当に再臨の話をすれば、清めに入れ替えて、ちゃんと内住の死を受けることができるという気持ちで今春で話したら喜んでくれた。今春は私が再臨の話は前からよくしておったんですが、また新しく先生本当に恵まれましたと言うて喜んでくれたんです。で、なこの再臨と清めはこれはもうひつい取るようなもんですが、で、今日今呼んでくださったことについて、お話をするように示されてきたのでありますが、要は、今日は、クリスチャンの希望の根源という題で話すことに、いたしております。で、今、先生から読んでいただいたことなんでありますけれども、大体、コリント伝書13章には、この、コリント伝書13章には、姉妹の方にありますね。信仰と望みと愛と、この三つのものは、限りなく残らん。しかして、そのうち最も大いなるは愛なりとあります。愛なりとありますが、で、要は、その中でも大いなるものは愛であるとはあります。で、ここで私はいつもこの聖書を読むときに感じるものでありますが、神様が、信仰と望みと愛、信仰と愛と望み、この中で、信仰を、校長したのは、教えたのは、ポールであると思うんです。ポール。これで、愛を、教えるために用いられたのは、人のヨハネであったと思います。これから、この希望を、教えたのが、ペテロであります。はい。ほんで、ありますが、実際は、信仰がなければ、それこそ何ももらえん。だから、信仰というものがいかに大切であるかということでありますけれども、その信仰が、本当に信仰がなければ 始まらないと今ってもガラテー書の五章の六節には、うん、愛によりて働く信仰のみ益ありとありまして、信仰も愛なくしての信仰はつまらんことを言っております。で、テサロニケ伝書の一章の三節には、うん、ここにも掛け字にありますね。あれそうだと思うね。信仰によりて行い、愛によりて労し、我らの主イエスを望むによりて忍ぶなりというところ、これはテサロニケ伝書一章の三節にありますが、実際はこの、ガラテー書は五章の六節に愛によりて働く信仰のみ益あり、ヤコブ書は行いのことがいっぱい書いてあります、書いてありますけれども、本当に本当の信仰が来れば行いに現れてくるのです。だからヤコブ書も話すことはできません。これはヤコブ書抜きにしたらいけないと思いますが、皆本当にこれは大したもんだと私は思っております。で、要はこの信仰といくら愛があっても希望がなければ、これは完全なものではないのであります。ですから信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らんとあります。あれコリント伝書十三章、コリント伝書十三章というところは愛の章ですが、とっても本当に私は少々あしこは暗記しております。御言葉を暗記しとるということは本当に恵まれる。はい、やっぱしね、私はこれに書いたか知らん。まあ探しちゃったらわからんから。ですがやっぱしね、御言葉コリント伝書はこの三つのことはしまいにありますけれども、主に伝書の十三章は愛ということが主であると思います。たとえ言われ諸々の国人のことはおよび御使いのことを語るとも、愛なくば鳴る神は響く尿八、たとえ言われ予言する力あり、またすべてのおぐっとすべての知識に達し、また山を移すほどの大いなる信仰ありとも、愛なくは稼働路に足らず、我また我我が財産をことごとく滅ぼ施し、また我が体を焼かるために渡すとも、愛なくは我に益なし、愛は寛容にして慈悲あり、愛は妬まず、愛は誇らず、高ぶらず、非礼を行わず、己の利を求めず、憤らず、人の悪を思わず、不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、おおそこと忍び、おおそこと信じ、おおそこと頼るなり、愛はいつまでも耐えることなし、されど予言は廃れ、威厳は闇、知識もまた廃らん。知るところ全からず、我らの予言も全からず、全き者のくたらぬ時は、全からぬ者を廃らん。はて、我わらべの時は、語ることもわらべのごとく、思うこともわらべのごとく、論ずることも、わらべのごとくなりしが、人となりてはわらべのことを捨てたり、こんな説明しようと嘘なりますかしませんが、人のことを捨てたり、今我ら見るところ、今我らは見るところおぼろなり、されどかの時、かの時には、顔と顔とを合わせて歩み、ほいて、今我ら知るところ待ったからず、されどかの時には、我が知られたるごとく、全く知るべし。現に信仰と望みと愛とこの三つのものは、限りなく残らん。しかしてそのうち最も大いなるは愛なり。これです。これが十三節まで。はい。これで本当に考えていると、ずっと読んでいて、これが自分に皆備わっているかとなかなかそうはいかん。はい。 そうはいきませんけれども、でまあ要は私はそんなこと今日説明書を持ってきていませんが、実際のところこの今読んでいただいたところですが、実際は神がペテロを通して教えようとされた望みについて私は今日は話すのでありますが、このペテロ教書の一章の今実際のところは12節以下を読んでいただきました。これでだがこのペテロ教書は2章も3章も望みのことがいっぱい出ておるのであります。で教書は教えるこの希望とはキリストの要は再臨でありまして、読んでいただいた通りでありますが、彼はキリストの再臨を語り続けて始終再臨について語ってきたのであります。でそれでその生涯が、終わりに近づいた時においてもなお語らなければならないと考えておった。で15節を見ますと、彼は死後においてもこのことを信者に、この思い起こさせるように、努めたいと言っておる。ですからあそこにね12節と13節と15節に思う思うということは思い出させる思い起こさせる、文語訳では思い起こさせるとありますが、この口語訳の方はこの思い出させるだったと思います。12節に、ねあなた方に思い起こさあこれ思い起こさせるのである。それから13節に、私がこの幕屋にいる間あなた方に思い起こさせて、奮い立たせることが適当だと思う。で15節を見ると、私にいつも思い私が世を去った後にもこれらのことを、あなた方にいつも思い出させるように努めようというと。ですからここで3つ思い起こされ、そして、ペテロはもう終わりが来て、いつ死ななければならないかわからん、だが死んでからでもこのことはいつも再臨信仰で燃えてほしいということがここにわかるわけであります。だがこの16節になると、私たちの主イエスキリストの力と来臨とをあなた方に知られた時、私たちは巧みな作り話を用いることは用いることはしなかった。私が、その以降の目撃者だからであろうと言って、そのことを今先ほど安井先生に呼んでいただいた以降の目撃者、私はこの目撃者というのは文語訳には違う、口語訳で目撃者というのは非常に気に入ったんです。それでそれを見てた、だから実際において読んでいただきました、マタイ伝のところのところでありますけれども、実際は思い出させるように努めたいと言って本当に再臨をどこまでも強調している姿が見える、思いがわかるとペテロの思いがわかるのでありますが、それほどに彼が再臨を強調した。実際はアダムが罪を犯して、アダムが罪を犯した時より創世記の3章のね15節には、この女の末より、サタンに対して恨みを滅ぼすということが3章の15節には出ておるのであります。そして女の末よりサタンの頭を頭を下す、これはもうはやアダムとエヴァが罪を犯した時から神様がちゃんと計画を立てて万人を罪から救うために、だからまあ大伝の方では、彼子馬、その名をイエスと名付けめし、 彼は罪より救万民はどうだったか述べた、罪より救わんためだということが出てる。でガラティア書の4章の4節にもある。彼高慢、いやない、ちょっとガラティア書の方は、ガラティア書の方では、でもガラティア書は4章の4節でありますが、されど時見つるに及びて神その御子を使わし、これを女より生まれしめ、掟の下に生まれしめ玉入れた。これ文語訳で読んだです。私の今の読んだのは文語訳ですからちょっと違うと思いますが、四章の四節、後で読んでていただいたらと思います。はい。で、ありますが、本当に彼子をまん、イエスとまたいでんのは彼子をまん、その名をイエスと名付くべし、本当に、この、おのが民を罪より救わんとすればなりでしか、そこのとこはそうあるんであります。民を罪から救うために乙女マリアのお腹を借りて、イエス様がご誕生なさったことが出ておるのであります。はい。で、イエス様は33年にして十字架におかかりになった。その間のことはもう話しませんが、本当に十字架におかかりになって死にたもうたが、その十字架にかかったということは、神の命が、ね、命の血が、手からも足からも、脇腹からも全部、一滴も残さず、もう、この、絞り出したような状態。その血潮が、その血潮が、命ですが、その血が全部流れてしまってから、だから、神様が活躍を始めた。活躍を始めた。だから血を信ずるところに聖霊が働くというのは、これはもう真理ですから、皆さんがそれはいつも知ってほしい。はい。だから、十字架を仰ぐところに聖霊が働く。十字架は血潮です。皆さん。はい、今日も私は好きな、280番を歌ってくださったし、私の好きなのばっかり歌ってくださった。はい、425番も、25であったな。あれも血の力。血の力は、青野先生の歌を歌いましょうって誰でも歌ってくれる。はい。本当に血を流すことなくは罪を許すことあたわず。これは、ヘブル書のね、9章の22節にある。血を流すことなくは罪許されることなし。これです。だって、その血潮をあがめるところに、本当に渡ったもの、祭壇は十字架です。はい。昔は、その祭壇に、動物の血を持って礼拝をしておったんでありますが、私どもの祭壇は十字架であり、十字架のところに行って私どもは本当につい怪我に謝って罪を犯しても、イエス様がそこで覆ってくださる。はい。でありますが、まあ、私はこういうところも長いこと話していたら大変ですから、もう話はしませんが、イエス様は本当に十字架に、33年で十字架にかかり、死より蘇ってくださった。イエス様が蘇ったのは3日目に蘇った。だが、血潮の力でもって聖霊が活躍をしたんで、その3日目にイエス様は墓から蘇られたんです。私はこの間も、ルカ伝の24章を読んで、ね、イエス様は、あの稲尾の途上の弟子たちと歩きながら話して、一緒にパンを裂いて食べたが、見えなくなったと思ったら、また弟子たちのとこへ後帰りして行きなさった。それでそこで、本当に何か食べるものありますか言ったら、ありますよって弟子たちと一緒に食べた。だが、本当にその、イエス様が、晩餐式の時はどうです。 イエス様の弟子たちとの晩餐地下13章、14章、15章、16章も、その17章もイエス様のお祈りですけれども、本当にイエス様は、本当に、いろいろなことをお話しになった。14章なんかはあまりにも幼稚なことを、イエス様が話し、イエス様に弟子たちが、幼稚なことを問うもんですから、イエス様もちょっと止まったで、困ったでしょう、16章には。ね、まだ言いたいことがいっぱいあるけんど、お前たちがいくら言うても、わからないから、得体ないと言うと、でありますが、ね、そこで、イエス様は、何をおっしゃったかというと、14章の初めには、何じら心を騒がすな。何じら心に憂うることなかれと、心を騒がすな。私の家には住みかおうし、ね。神を信じまた我を信じまし、我が父のところには住みかおうし、我はところを備えに行く。もし、ところを備えば、また来たりで、何じらを我が元に迎え、ところを備えに行く。ところを備えたら、これね、読んでもええと思うんですけれども、ね、これには、二節三節ですね。これも音楽で読みますから許してください。二節三節には、一節から読むと、何時ら心を騒がすな。神を信じ、また我を信じよ。我が父の家には、住みか多し、力ずば、我かねて何時らに連れすなら、我何時らのために、ところを備えに行く。もし、行きて、何時らのために、ところを備えば、また、来たりて、何時らを、我が元に迎え、ちゃんと、この迎えるというのが、キリストの再臨で、私どもを迎えて天に帰るところなんです。ね、ですから、そいて、これは、イエス様が、またお前たちを迎えに来るということははっきりイエス様の口からおっしゃったんです。再臨は決してたわごとではない。ほいからイエス様は実のところは3日目によみがえって、コリント伝書15章を見るとよみがえったことが何回聖書に応じて死にほて、葬られ、ほて、蘇ったということが出ている。ほて、誰に現れた、彼に現れた。ほて、しまいには、つきたらぬ我にさえ現れたというとるところ、蘇って現れたことが出ている。だがね、私はそういうことを、あまり話しよると、また脱線してきますから、申しませんが、イエス様が、精霊の力によって蘇って、40日の間、11回か12回か弟子たちに現れておるのです。そして、最後に、40日目に、観覧山のところに500人の弟子たちを集めて、そして、お話になった。最後の遺言の説教が一番これは、大切なと思います。私は使徒行伝の一章も読んだらいいけど、もう時間がまたずっと超過しますからもう読みません。で、されども、されども、聖霊何時らに望むによりて後力を受ける。で、エルサレムイダ、イザヤ全国サマリア、地の果てにまでまが証人とならんとおっしゃって、こうやって、その500人の中から、イエス様は、天に帰ってしまった。その時に500人の弟子たちは、まあ、最後じゃ、これが最後じゃと思って、もう終わりだと思って、寂しそうに、あんこが口開けたように言ってこうして別れした。イエス様は雲に向けられて見えなくなった。するとイエス様は、やっぱし、どうですか？本当に弟子たちは可愛いでしょう。だから、このままにしておいたら、かんと思うてか、天の使いを二人送りなさった。 白い衣を着た天の使いを二人弟子たちのところに送りなさったんですが、下に送って、ほいて、それは、十一節に書いてある。一章の、十一節に書いてあると思います。ガリラヤの人々よ、いつまで天を仰いで立っているのか。何時らを離れて天に上げられし、このエスは、何時らが天に昇るのも見たるごとく、そのごとくまた来たると、あそこに書いてある。これが天の機械の言った再臨のことです。何時らが天に昇るのを見たる、そのごとくまた来たる。再臨です。また来たる。はい。それで、これは天の使いのことは、さっきの14章の、ヨハネ伝14章のは、イエス様の言葉。それで、再臨に対するイエス様の言葉ですが、ポールが言ったのは、ピリピ書3章に、ね、我しばしば、何時らに告げ、今また涙を流して、何時らに告ぐごとく、キリストの十字架に適して、歩むもの多ければない。彼らの終わりは滅びない。己が腹を神となし、己が恥を光栄となす。ただ、地のことのみ思う。彼らの終わりは滅びない。これです。で、それは、今言ったのは、8節ぐらいから3、いやいや違う。18節から言った。三章の、ピリピの三章の十八節からいくだと思います。これで、されど、彼らの終わりは滅びない。されど、我らの国籍は天にあると、ポーロがはっきり言うとる。我らの国籍は天にあり。これは二十節節。我らは、主イエスの救い主として、その所より来たりたむを待つ。彼は万物を己に従わせうる力に従いて、我らの体を、死ぬべくの我らの体を、栄光の体にかたどらせたま、はい、彼は万物を己に従わせうる力によりて、我らの癒しき様の体を変えて、己が栄光の体にかたどらせたままんと言った。我らの国籍は天にあり、皆さん、このはっきりとしたものを掴んでいなければダメですよ。それです。これで、イエス様が再臨のことをおっしゃったのが14章ヨハネ伝の。で、天の使いが言ったのは、使徒行伝の1章の11節。で、ポールが言ったのがピリピ書3章の18節から20節にかけて、21節で終わるか。だったか、島まで、二十節が、我らの国籍は天にあるというとこが、二十節であります。はい。で、まあ、そういうことを、私は、いちいち皆さんに聖書を開かいたらいいのですけども、私はもう時間がかかっていかんから、そのことは、省きますが、実際において、ほいで、今、私は、キリストの、ペテロはですね、キリストの再臨をですね、どのように語ったか、どのように、語ったかを、今先ほど先生に呼んでもらった、マタイ伝の、17章の一節じゃない、11章の一節からか、17章の11節から読んでもらった、あの時に、もう一遍ちょっとそこを開いていただきましょうか。17章の一節から6日の後、イエスはペテロ、ヤコブの兄弟、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが、彼らの目の前でイエスの姿が変わり、イエス様の姿変わりです。その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなった。すると、見よ、モーセとエリアが彼らに現れて、イエスと語り合っていた。ペテロはイエスに向かって言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。もし、お差し支えなければ、私はここに小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために、彼が まだ話し終えないうちに、はい、終えないうちに、たちまち輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心にかのものである。これに聞け。弟子たちはこれを聞いて非常に恐れ、顔を地に伏せた。イエスは近づいてきて、手を彼らに置いて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが目を上げると、イエスの他には誰も見られてた。どうですか。イエスの他には誰も見なかった。これです。はい。このことは、そこで祈っているうちに彼らの前で、イエス様の見姿が変わった。はい。こうやって、モーセとイエリアとが現れて、イエルサレムで、実のところは、成就されるべき、この十字架の死の、この問題があったんです。これはね、この時にエリアと、モーセが、イエス様の最後、十字架にかかって、こうやって、本当に贖いをなしなさることについて、おっしゃった。はい。で、ありますが、その問題であったが、その時に姿変わりをしたということ、イエス様の姿が変わったということです。はい。それは、どういうことかというと、肉体をとってこの世に来たり保った、キリストの体質。それは、本当に肉体を通して、この神なるお方のお姿の輝きが現れたんです。今までは肉体をとって地上の人でありますから、そんなのが輝いたままで地上にはいられなかった隠されておった本質が現れたということなんです。ね、そうです。ペトロはその再臨を語るのに、この姿変わりを言わずにおられなかった。この変貌こそ再臨のキリストのお姿であるからであって、ペテロはその再臨の時にお迎えに来た時のお姿がそういうお姿であるということをはっきり握ったんです。そして私たちも実際においてイエス様がお迎えに来た時にはこんな体じゃない芸行の体に軽い体に変わってスーッと行けるんです。皆さん、そんなことがあるお方に踏んだったらいかん。本当にイエス様のこのことは本当に受けていただかなければ神様が働かん。信ずる者に働くんですから。はい。そうですよ。実際において。はい。私はこの再臨のことをね、一番、私が救われたのは昭和3年の1月でした。ほんで昭和、もう5年6年は、再臨天板のリバイバルです。はい。再臨を好調したことからか、リバイバルが起こった。で、私はもうね、その時は、今はずに、で、商売しておりました。商売しておりましたけれども、実のところは、5年の、12月の29日に、私は、夜中に、イエス様から、お召しをいただいて、もう、その時はもう商売はやめておりました。だけども、本部行ったけれども入れてくれないので、今はず、一旦帰りました。岡崎まで帰って、岡崎で、私が個人伝道の、何もね、そう、ここに持ってきてない。あちこ行ったわ。個人伝道の表をこさえた、あれを。はい。ほいで、それから、聞くまで、伝道始めた。はい。聞くまで伝道始めたのは、昭和6年で始めたんですが、昭和6年の12月の28日に、6、7日、聞くまの浜井で、 末に洗礼を授けた。私は授けません。一宮先生という先生、偉い先生を本部から来てもらって、洗礼を授けた。その中に岡田さん、菊間の岡田姉妹なんかいるったんですが、こうやって私はとにかく、何年、あれが6年でしたか、箱根から修善寺から六甲聖火っていうのを各聖火に直ってきた。はい。もう、何どころじゃない、大輪の恵みでいっぱいですから。そういったところが、あの時に、私は導いておった、岡田さんと今の、浜田さん。これはどうしても、大輪の信仰をあの一番本部のようなところで打ち込んでやりたいと思いまして、岡崎まで帰ってきて、修善寺から岡崎まで帰って、奥さん、金がちょっと欲しいんじゃが、って言うた。だけど、からなかった。私がもういらんから思うて、資産の課題の家のを持っとったのを寺崎さんまで預けとった。で、それを売ったり、いろんなことで金をこさえて、そして、伝統があって、岡田姉妹と浜田兄弟と、三宮の駅ま、船着き場まで、来たら、迎えてやる思って、六甲聖火に出たさい言うて、伝統があってで金を食った。そして、電報が合わせて金を送った。ほいで、私が、六甲から六甲というのは、神戸と大阪との真ん中にある。そこで、聖会が開かれたんですが、リバイバル聖会です。あれは大田の方で、私はその時の写真は持っていますが、今でも。ほいで、そこで、私は三宮の船着き場まで、岡田さんと、浜田さんを迎えに行ってやりました。朝早く、はい、朝夜行できて迎えに行ったんですが、本当にもう大変でした。その時は三脇先生なんかちょっと脱線して、ほいでもうはやイエス様が山の上まで来たらみたいなみんなで大笑いしたんで、実は脱線するほどに祭典にもうみんなもう恵まれていた。それで、岡田さんと浜田さんは筋金が入ったです。これこそ筋金が入った。今でも、聞くまで清められとんなの二人ぐらいなこっちゃと思うんです。はい。ですが、そんなこと余分な話になってしまいましたけれども、でも、実際において、本当に、ペテロは、私は、一度、その大輪のキリストを見たんじゃつんです。剣道山で、あの姿でもって迎えに来るんだと。だから、本当に、お姿を見とるんだと言うて、そのことをもう、それこそ、みんなに、この、はっきりとさせたいために、それこそ、なんですね、もう、死んでからでも、これがはっきりと彼らのうちに、言い書き、いたされ、思い起こされなければならないというので、一生懸命に言い合っていたのでありますが、実際において、ペテロは、もうそれほどに、再臨の、この、だからペテロの一生なんかの、あれは14節ですか、この望みを抱くものは、か人の死をからずは死にまみゆることを得たらなりということがある。それでありますが、この死の栄光を見た三人の生涯、私はそれも言います。本当にキリストのあの栄光の姿で迎えに来るという、そのキリストの栄光の姿を見た三人。それは、ヤコブとヨハネとペテロですが、三人の生涯はそれからが、ひっくり返った。これですから、実際に、使徒行伝の十二章にもありますね。使徒行伝十二章は、ヤコブが殉教したとこ。一番最初にヤコブは死んだ、殺された。ヘロデ王に殺されたんです。イエス様は、 あのヘロデ中の悪い、あるいは武家伝の十三章の三十何節かになりますが、十九章の四十何もかな、忘れましたけれども、ヘロデのことを狐だと言った。あの狐に礼言うと、エス様はご自分のことを、面取りにしてる。面取りの雛を翼のもとに集むるごとく、我何じらを集めしこと行くたびで、それと何じら従わざるし、それがためにロマのためにもうやられてしもて、本当に惨めなんで、エス様はあの時に泣きなさった。エルサレム見合って泣いた。ほいて泣いた、黙って静かに泣いたんじゃない。すすり泣きをしたとは。ねえ、それほど、民を救うことのために一生懸命でした。だが、本当にしゃけども、エルサレムに向かって今日も明日も、その次の日も進んでいくんじゃと、本当に死にに行くのに、イエス様が一生懸命になった。はい、ほいですが、ねえ、本当にあの狐というのはバッテツマのヨハネを殺したヘルゼ、それがヤコンも殺した、またペテルも殺そう思って牢屋につなんでおった。だが夜通し皆が祈ったんで、ペテルは夜中に天の使いが現れてペテルを奇跡的に救い出した。はい、だがこのところはペテルはもう時が来た、死ななければならない時が来た。だが死んでからでも、もうどうしてもこのイエス様の再臨のことを思い出させたい。これです、皆さん。これですから、三人は殉教者となった。ペテロは、いや、ヤコブはそれで早うに殺されたけれども、ヨハネは無人島の パトモスに流されておったが、あそこから帰ってきて迫害におったが、私はその時のことを思うと、ヨハネは煮えた油の釜の中へ放り込まれて殉教した。ほいてペテロは酒場につけに捨てられた。だが私はね、今の私たちはあんまりにも楽すぎると思うて、時々は昔の預言者でもどうです、エレミアなんか、牛の糞を食べさされたりしとる。でもあんまり人々になるから、私はもう神様あなたの言葉を語ることができません、語るまいと心に定めたとあるわ。あれやな、もう20章か21章頃なんね、やるにゃん。ほいでところが、そうじゃない、もっと前かな、15章か16章頃には、我何時の言葉を得てくらえり、何時の言葉を我が心の内に喜び楽しみなりと言うとるが、もう神様の、言葉を語るまいと思っても、もうね、心の内にその言葉が燃えて、語らずに折れないと言って、また語り出した。実にエレミアなんかもひどい目におった。イザヤはそんなことなかったんか思ったけど、私はね、イザヤはまだどうであるかと言ったら、イザヤはね、ノコギリで生きたままで首をゴリゴリゴリゴリ引かれて、縛られとって首をゴリゴリゴリゴリ引かれて生きたままで、ノコギリで首を引き切ったの、ピシッと跳ねたんじゃないんです。私は預言者も苦労しとるが、人たちも超えて、ヨハネとヤコブとペテルはちゃんと一番最初の弟子たちの殉教者であったと思いますが、皆さん、実際においてイエス様の贖いの愛を、また再臨の恵みを徹底的に知ったら、たとえ本当に煮えたところの油の釜に投げ込まれようが、剣で首切られようが、酒場とか、この貼り付けにせられようが、物の数ではないと思って、 本当に殉教したと思います。皆さん、この頃の信徒はあんまりにも楽すぎる。はい、本当です。私はこの頃はね、みんなね、そんなことをしてやる牧師はあんまりない。本当にのんき、私もね、命がけでやってきたようには思いますけれども、本当にみんなが宇野先生の伝道生涯の成功の秘訣を聞かせてくれちゅうけども、私は別にそんなに昔の生徒のように苦労はしていません。そら半徹夜ぐらいはさいさいするし、断食も時々はやってきましたけれども、私の伝道の成功の秘訣というならば、内容の修法がない。はい、私は清められて、主ご自身がうちにお宿りしてくださって、絶えずイエス様の血潮をあがめ、内従の主をあがめて、イエス様、あなたが私を使うてください。あれを信ずる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべしとおっしゃって、今日まで本当に一月も持たんと言うたこの体を、もう昭和3年の1月の24日の晩の8時に救われて以来、早2日目からもう一月もたんて言うた体が、あの肺病のひどい咳も止まるし、すくすくと治ってしまった。ほて今日まで一服も薬飲んだこともなければ、一片の注射も打ったことはない。本当にお灸の一言も据えたことはないというほどに、神様が伝道師になって49年メタルを着たりしもって伝道したんではない。私は一番用したと思うのは、5年半の間365日一晩も休みなしにずっと6箇所をぐるぐる回った。はい、戦後です。これは55から61までやった。はい、これを私はそれが毎晩 でだけではない。日曜日は礼拝も、午後も、朝の礼拝と午後の礼拝、晩の伝道会3回して、あとは祈祷会もありますから、晩が伝道会や祈祷会をはめて、全部でみんな本当に6箇所を365日を5年半続けたんです。一晩も今日は宇野先生体が悪うて出られんじゃねえ、言うたことは言ってもない。神様が恵みなさった。このうちなるお方は本当に内住の主は、実際において私の命です、私の力です、私の平安です、私の清気です、私の義です。こうやって私の知恵、私の健康、こうやって私の信仰、それから私の望み、私の愛、愛もこのお方がおらなかったら、本当に魂を愛してここまでやることはできません。はい、それで本当に内住の主は私の内から本当に私を使うてやってくださった。この内住の主の力によってイエス様がおいでになった時は、私の体が瞬く間に栄光の体に変わってずっと挙げられるのです。皆さん、これは皆さんに本当に言いたいところです。はい、だから直ち上に、において罪から救われて清められて、まあ地上の生活が安定されているやのような地上の恵みだけではありません。はい、向こうの世界を見て、この方を絶えず本当にあがめて、このお方に対する信仰が揺るいだらあかん、揺るいだらダメです。毎日毎日本当に血潮をあがめつつ戦っていかなければならないと思うのです。実際においてだから、要は本当にあの昔の生徒たちが殉教したのは、私がこの本当に秘密がどこにあったかと思う。皆さん、再臨の信仰に抱えていなければね、いかそのことです。だから本当に彼らにはキリストの再臨が確実につかまれておった、把握されておったので、 ありますわ、よりあのよく私ねちょっと麻酔先生呼んでくださいますか、そこでいいから、あのペテロ公書の一章の三節から四節まで呼んでください、三節四節、これはね文語訳ではね、キリストの神たる力は命と経験とに関わるすべてのものを我らに賜り、でこれ己の栄光と徳とをもて召し賜る者を救いたもったということが込んでいて、これはね私はいつもこの文語訳で大体覚えておるのでありますが、時々このところでね、これが好きなんです、一章のね三節、これちょっとね私はさっき文語訳で読んでみます。これはどうしてかというと、寺崎さんのとこへ行って私は奥さんのお祈りを一番最初に聞いて、それから13期、ほどその 生活を見た、こういったところが、まあ、神戸にいた時と、えらい違いも違うも、お月さんとスプーンも変わっとる。180度の転換をしとんのを見て、ほいでその頃は、キリストにとっても熱心だったですから。で、私が、これこそ、キリストの神様の力に違いないと思い込んで、私が、このキリストの神様というのは、どういう神様ですかと聞いたんが、そのイエス様じゃな、寺崎様が変わり方がひどいので聞く気になったんです。ですから、このキリストの神たる力は命と経験とに関わるすべてのものを我らに賜り、我らに賜り、だったと賜り、キリストの神たる、これ間違っとった。ちょっと待ってくださいよ。キリストの神たる力は命と経験とに関わる全てのものを我らに賜り、これ、己の言い、賜り、これ、己の栄光と徳ともって召し賜るものを我らは知るによりてない。その栄光と徳とによりて我らに、栄光と徳とによりて我らに尊き大いなる約束を賜り、つまりこれは尊き約束の御霊を賜りと言いたい、そういった方が分かりやすい、賜り、それでそれはその栄光、四節、その栄光と徳とによりて我らに尊き大いなる約束を賜り、約束の御霊を賜り、これは何じらが世にある欲の滅びを逃れて神の性質に預かるものとならんためない。私はここが好きなんです。この栄光の御霊が私どものうちに宿ったらね、これは何じらが世にある欲の滅びを逃れ神の性質に預かるものとならんためない。あの寺崎さんの変わり方があんまりにもひどかった。はい、それこそ物食べさすのも惜しい人で、転んだってただで起き砂を握ってでも起きなかし落ちせんというような人であったのが、私のこの死にかけとる廃病を引き取って養生してやると言うて岡崎まで引き取ってくれたのがそのことです。ほいで私は本当にあの人がよくもそんな人間だったこっちゃと思うて夢のような気がした。ただ引き取って養生するだけない、肺病がうつったら大事やと思わんな。ほいで私は実はちょっとタムであったけども行きたくなって寝台車で岡崎まで運ばれたが、見ていて見てびっくりした。変わるも変わるも、キリストの神となる力は命と経験とに関わる全てのものをあれやに賜り、その栄光と徳とによりて、我に大いなる尊き約束を賜り、 これは何時だか世にある欲の滅びを逃れて神の性質に預かるものと並び立てられる。皆さんどんな方であってもね、内従の主がうちに宿らなかったらやっぱしキリストのものとなることはできん。だからクリスチャンというのはキリスト者なんですが、キリスト者はこれはキリストがうちにいてキリスト者で、うちにいなければキリスト者ではないんです。で、内住の主を受けていなければ、イエス様がご誕生、いやご再臨なさった時に栄光の体に変わる資格がないんです。仕方んです。ほいで大概な人がこの世におる間はこの世の欲に習って欲から綺麗に離れることはなかなか難しい。だからこれは何時だが世の欲を逃れて神の性質に預かるものとならんためない。内従の主はキリストの神たる力というのがあの寺崎さんをああいうふうにひっくり返った。だからその当時は千円あったら家が五軒建ったし、当の教団に千円ずつ貯金、献金した私がいた時。はあ、偉いね。ちょっとそれほどね、店に作っとる人を食べさすのも惜しかった人間がどうせ救われて清められてね、こうやって欲はすっきりもう捨ててしまった。こうやって本当に立派なのにびっくりした。これこそキリストの神の力に違いないと思った。だが聖書一点も読んでなかった、私は。だがね、読んでなかったんですけれども、あのね、信仰に入って戻って聖書を読み寄ったらここが出たんです。こうやってこれこれと思った。キリストの神たる力は命と経験とに関わる全てのものを我らに賜える。その大いなる本当に栄光の御霊によって何時だがね、何時だが、世の欲を捨てて、ここで4節にね座る、4節に、その栄光と徳とによりて我らに尊き大いなる約束を賜り、これは何時らが世にある欲の滅びを逃れ神の性質に預かるものとならんためだ。那須先生、文庫語訳でどう書いてあるか読んでみてください。4節だけでいいです。
またそれらのものによって獲得大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ神の性質に預かるものとなるためである。
はい、4節ね。またそれらのものによって尊く大いなる約束をが私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ神の性質に預かるものとならんだ。どうぞ皆さん、神の性質を受けることができたら本当にいいと思いますね。私はね、欲というものがいかに人間を輪にしてしまうかと思う。先の光が入らなければね、どうしても欲というものが去らんのです。私は寺崎の奥さんが本当にあんなになったのは大したもんだと思うて、本当に感激したんです。ですが、ヨハネ一の者の2章の15節には、何じら、世も世にあるものをも愛すな。人も死を愛せば、御父を愛する愛そのうちになし。おおよそ世にあるもの、すなわち、肉の欲、眼の欲、持ち物の誇りなどは、御父より譲るならず、世より譲るない。世と世の欲とは過ぎゆく。それと神の御心を好む者は、とこしえにとどまるたる。あれは皆さん覚えてほしい。中に覚えてほしい。これは自分自身いつも当てはめていて、どれだけ世を慕っているか、神様を愛しているか、神様向こうを慕っているかということを、本当にその御言葉で点検してほしいと思います。はい。実際そうです。私は、 再臨の望みに輝いておるな、おらない時は実際、世に、実際は、世に汚されやすいのです。クリスチャンが信仰に進むことを、こう妨げるものは、欲です。マタイ伝の24章を読んでもらいましょうか。安井先生。24章の37節から42節まで。もう時間があんまりありませんから。これは世の欲というものになると思います。
人のこの現れるのもちょうどノアの時のようである。すなわち洪水の出る前、ノアが小舟に入る日まで、人々は食い、飲み、寝取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで、彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。その時二人のものが近くにいると、一人は取り去られ、一人は取り残されるであろう。二人の女が椅子を引いていると、二人は取り去られ、一人は残されるであろう。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の死が取られるのか、あなた方は分からないからである。
42節を待てていいです。ほで、私はここでもね、取られる人と残る人とが、ある。私はね、そのことを思うとね、本当に、教会に何人信者があるのどうの言うても、危ない。本当に、イエス様がおいでた時に、間に合わなかったらどうなるでしょうか。はい、本当にそれはね、マタイ伝の25章の賢い乙女と愚かな乙女のことも例えが出ていますが、もうそんなことを読み寄るときりはないですから、やりませんけれども、皆さん、私はね、その時イエス様がおいでになった時は、厳かな時だと思います。ね、前にね、トラクトに黄色の紙でね、トラクトがあった。それには、うせものという題で出た。ところがね、牛乳屋がいつも配達してくるのに、牛乳屋の今日は配達してくんがどうしたんじゃろう。こういうのがいっぱいあるんで、こうやって隣の人こう問いに行ったら、隣の人がおらないって。取られた人。ほいたら私は、ほいでそれが結局みんな調べたら、イエス様の再臨じゃって、あげられた人と自分は残っとったというので、もうだんだん踏んでも鋼にしても、どうすることもできなかった、ということで、その話がいっぱいいろんな例え話が書いてある。私は一つ、それ置いときゃよかったのに、みんな投げてしまった。何もなくなったわ。いい例え話であった。だから、その時あげられなかったら、残ったらもうおしまいです。もうどんなに時短だ踏んでも、そういったら後が恐ろしい。大観念時代。日本なんかね、原爆、広島の原爆どころやない、そのもっと大きなものを4つぐらい押したら、日本は一点に全滅なんです。こうやって私は今日はもう時間がありませんから、読みませんが、皆さん、後で読んでいただきたいのは、黙示録の21章と2章、それから、黙示録の16章を読んでください。16章には大観難時代、世界の大戦争が始まるところは、3つの章が集まってやるというところですが、そのところでは、もう、ひどい、氷山火が降ってくる、章はね、16巻の表です。この聖書にはタラントで書いてあるが、16巻、昔は、使徒廟では、私は米屋でしたから、使徒御所廟でね、いい米であると、18巻、お方19巻ぐらいあった。ところが、使徒廟だと16巻あまりあるんです。16巻の表が、だから、表ですから、このくらいでしょう。死闘病ぐらい。それが、バラバラバラバラ、落ちるんです。こうやってもうみんなその表のために殺されるんです。また、それはね、読んでください。あとにわかる。それは、黙示録の16章、16章や6章を読むと、観難時代のことが出ていますが、 で、21章は、本当に天でエルサレム。私はね、ガラス張りのようにね、道が金の延べ町です。そこに行くことができるんです。昨日も、天目記録ゆべ、ちょっと、目が悪いけど、これで一生懸命に読んだ。時間がかかる、目が悪い。だがね、皆さん、本当に私どもは、そこへ上げられるだけじゃない。昔の、本当に生徒たちにもみんな会うことができる。こうやって本当に神と共に永遠に過ごすことができるんです。死なないんですから。こうやって永遠って先生いつまでが永遠ですかと言うて聞く人がある。私はわからんけど、神様は永遠に死なない方。神様は永遠にいらっしゃる方だから、神様がいらっしゃる間が永遠ですよ。そしてその永遠に神と共に本当に輝ける世界で、もう太陽も日も月もいらない、月も何にもいらない、恋室の輝きでもう、何にもいらないというような目白く読んだらわかりますから、うん、でもそこで先生にちょっと読んでもらいたいのは一章の実節だけ読んでいただきましょう。一章の実節。
目
白ですか？いやいや、今のコリントじゃない、今のペテロ第二の一章の実節。兄弟よ、ちょっと。
兄弟たちよ、それだからますます励んで、あなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。そうすれば決して、過ちに陥ることはない。
はい。ですから、せっかく神様から選ばれて、多くの中からやり抜きに選ばれて、そして救われて、ね、おる私どもが、本当にいい加減なことをやっとっちゃいかんから、ね。だから、ここでは、それだから、ますます励んで、あなた方の受けた、召しと選びとを、確かなものとしなさい。そうすれば、決して、過ちに陥ることはない。だから、中途半端なことで、せっかく救われていながら、落とされたら、もう、すんでのことをしようがない。だから、本当に再臨を目指けて、清められて、内容の死によって、だから私は、内容の死を、本当に、はっきり握らなければならないということが今日は根本問題になるんです。だからね、私はそこでね、本当にええ加減な救われ上上がるのに、ええ加減な上げられようか、私は残されるんじゃなかろうかというような大変な信者はいかん。だから本当にしっかり励まなきゃいかんということを、ここで実節が締めくくりというようになると思うんです。はい、私はここで実節のことを思ったが、皆さん、アブラハムとロトはどうであったか。アブラハムは高地に行って、羊飼うにはとても不便でしたでしょう。だけどもロトはいいところを見て、ソドムゴモラに移ったが、あそこは天から日が下って、かろうじて命は助かったけれども、財産は全部灰となってしまったんです。この世のものは何があっても皆灰になるんです。はい。ですからもっと向こうに目が開かれなければダメです。はい。もうお祈りしましょう。理解が決まったから。あれね、神様、本当に、私たちは、クリスチャンとして、ロトを代表するようなものにならないように、本当に神様、クリスチャン、この、再臨の望みが、私たちの生涯を、本当に、変えるので、なければ何をもっても変えることはできません。主よ、ロマ書の15章の13節にありますが、望みの神、そうです。ね、神様、望みの神、何時らを、願わくは、望みの神、信仰よりいずる、すべての喜びと平安とを何時らに満たしめ、 聖霊の力によって、内住の主の力によって、望みを豊かならしめたまんことをと、ポールは祈っておりますが、どうぞ、本当に神様、内住の主の聖霊によって、聖霊の力によって、望みを豊かならしめ、その内住の主の力によって、いつイエス様あなたがおいでになっても、主よ、ああ、神様向こうに引き上げられることを確信して、本当に天に帰るまで、いよいよ励んで、神様、本当に今も教えられましたごとく、神様、励んで選ばれたることと、召されたことを加藤せよとございますから、どうぞ神様、信者一同をして、本当にまた自分だけが挙げられるんじゃなくして、お互いが励まし合って、本当にこの再臨を思い詰めて、神様、本当に地上の生涯が、いよいよ清められて、清滅されて、内住の主ご自身がご支配してくださる状態に、常におらしめてくださるように、願い上げたって待っております。ああ、神様、溢れるばかりの恵みと、二の賜物とを受けている人たちは、一人のイエス・キリストを通し、その命の血によって、聖霊がさらに力強く支配するはずではないかと、本当に聖霊のご支配のもとに、神様、私どもは生活していくことができて、主様、うちにいらっしゃる聖霊ご自身を喜ばせる生活を毎日、続けさせてください。目がやめたって待っております、ね、信じてありがとうございます。この感謝と祈りを神様イエス様の皆を通して御前に捧げたって待っております。アーメン。